越隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は91回目です。
こんにちは、星隼人です。
こんにちは、ヒルティです。
こんにちは、バシエさんです。
もう8月も終わりですね。
そ
う
です
ね。いやもうね、元気にいきましょうよ。元気なラジオでおなじみのインターネット汁ですから。ねえ、
はい、
じゃあ早速のお知らせをヒルティから。
はい、
はい、ですね、まあ何月ぐらいからですかね。6月ぐらいからレギュラー、
は
い、
何、左脇のリンパずっとさすっていうのは何なの。
いや、
なんか
揉んでんの、
なんか
左乳を揉んでんの。
左乳を
大きくなった。
聞いてる皆さん、そうだね。左のおっぱいの方がちょっと大きいんだね。
はい、
うん、
何、
はいはい、
レギュラー化してくれたですね。
レギュラー化、
バシエさんがなんとですね。
何何、
どうしたの。
結婚。
重婚じゃん。結婚したら重婚になっちゃいますよ。
そうですね。
なんと今回が最後。
ちょっと待ってくれよ、
レギュラー出演と。
なんで。
そっか、やっぱあの文春砲食らっちゃって。
そんなに
不倫してましたもん。
やっちゃったもんね。
そんな有名。
丸山町のね。丸山町でのアパホテルから出てくるところをね、柳沢張りに ね、
ですね、
うん、そうなんですか。
はい、まあね、ラジオのレギュラーじゃなくなるということは、まあ、
はい、
そうなんだ、
うん、会社をまあね、我々一緒に働いておりますけども、
はい、
もう働いてんじゃん。
同じ会社でね、
はい、うん、はい、同じ会社で働いてるから、まあ、うん、ラジオやってるんですけども、
うんうん、
まあ、会社をお辞めになると、
うん、
はあ、ちょっとよくわかんないんで、もう一回言ってもらっていいですか。
ここで発表になる、ね、
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。会社を何、
会社を退職されると。
まあそうですね、
はい、
う
ん、
クビになるってことですね。
まあちょっと要するに人事系でやらかして。
そうそうそうそう、置いた、置いた、
やらかしてない、やらかしてない、
置いたをしちゃって、
人事系でやらかして、なんか
人事系
退職迫られたら問題になる、
うん、正確に言うと人事マネージャーがやらかしてクビになるっていうのは相当なことをしますよ、うん、
ニュースになる。
それでさっき左のおっぱいをさすってたの。
どういうことですか。
やられ
どういうこと。
やった、ヒルティになんかやった、
あ、僕への何かだったら許しますよ。
そうね、
脂肪、
脂肪が分厚いから神経まで届かないと思う。
あ、そう、そういう意味で、
ね、僕への老いただったらね、
うん、いや、そうですね、まあ、バシエさんが、うん、
まさか
首っていうのはね、良くないね。退職を
自主
自主退職を
自主退職、
この、うん、ね、
はい、
何年も一緒に働いてきた、
もう10年目ですね。
本当だよね。
まあ、実はね、我々、私と星さんはですね、
はいは
い、まあ
5年ぐらい前から知ってたね。退職するって、
うん、まあ大概退職する、
そんな前から、
まあ2、3ヶ月前から実はまあその話を知っていて、
うん、は
い、もうそれ以来ね、元気が全くないです、
うん、いやもうヒルティなんか顔中にヘルペスできた
から
ね。
あの冗談じゃなくて、本当に元気がないです。バシエさんが辞めると聞いたあの、うん、あのスロープの、スロープで聞いたんですよ、うん、僕
あの膝から崩れ落ちた、
膝から崩れ落ちた。
人間って膝から崩れ落ちるんだね、うんうん、あ、その時俺言ってねえよ、うん、
その時は、
ま、いなかった。
僕はね、あのもうちょっと前に言ったんですけど、ね、ちょっとヒルティには、うん、シゲキックスが強いんじゃないかなと思って。
いやでも私が、いや私のこんな退職は、うん、話でね、引き伸ばしちゃって申し訳ないです
けど、お金もらいたいぐらいで、
その話だけ。
私星さんに話した時、星さんなんで、あの星さんは、うん、うだうだ私の話を聞いてくれると思ったから、うん、あの話したんですけど、
うん、
そこブチギレて。
そのギャグ、
いいね、
ギャグでのブチギレではなく、
ブチギレてっていいね、
はい、
いいね、
本気のブチギレ、
うん、
で携帯いじり始めちゃって、
うん、
で
ずっとアダルトサイト見てたよ、気を紛らわせるためによ。
すぐヒルティに言おうとしたんですよ、
うん、
もうこれヒルティに言うわっつって、うん、え、やめてくださいよって言って、まあ、せめて私から言わせてほしいし、うん、やめてくださいよって言ったら、うるせえよ、ソウルメイトなんだよとかっつって。
口の悪いこと、
もう、ね、
口の悪いことね、
20分ぐらいそんな感じでしたね、
うん、俺ね、正直言うとね、うん、なんか飯を食べに行こうよって、うん、言ったんだけどね、なんかあんなこれって、ちょっとね、
そうすごいですね、
シックスセンスみたいのがあって、
嫌だな
って、ね、で2人でさ、まあ、大体2人で行く よりは誰か3人ぐらい行くことの方が多いじゃない、
とかね、星さんから誘ってくれることの方が多いんです
ね。そうなんだよね、ランチ、うん、そうそうそう、僕あんまり女子を誘いに行くのってさ、
結構気にする、
気にするじゃん、
プレイボーイだから、ね、
だけどこの人は大丈夫リスト入ってる
から入ってる、
星さんはね、星さんは別に差し入れ、うん、飯食いに行ってもいいよね、うん、みたいな、うん、まあ、結婚してる女子は大体いいかなと思ってるんですけど、うんうん、でなんかこれなんかあっかなと思った瞬間、結構初っ端ぐらいに言われたから、ほら見たことかって。
その前の週か、ランチに行く前の週か何日か前に、うん、廊下で、会社の廊下ですれ違いざまに、うん、あ、星さんランチ行きましょうって
言ったんだよな。
言ってすごい自然な流れだと思ってたんですよ。
いや、なんかバシエさんからランチ行きましょうって流れはなんかないんだよね。
でも私それ感じさせないために飲みに行きましょうじゃなくしたんですよ。
なんだよそのなんかこう溝を埋めていくみたいな戦略はさ、
その変に、うん、まあ星さん以外だったら、
うん、
星さん以外だったら、星さんとかヒルティとかだったら、うん、飲みに行って私の退職をお伝えするとか、
はい、
っていうことすらしませんけど、
なんだよ、
だってそんな無駄な時間じゃないですか、
おい、
その相手にとってはね、私にとってじゃなくて相手にとって、だって嬉しい話じゃない、結婚の話とかじゃないし、まあね、
はい、
あなたが好きなんですみたいな話もないからあんまメリットないじゃないですか、
うんうんうん、
だけどまあ親しくしていただいているので、本当だったら時間ね長く取れる時にお話ししたいけど、はい、
うん、
そういえば私星さんと差し飲みってないかもと思って。
差しはないかもしんないね、
うん、でまして私が誘ったらそれはもう勘ぐるじゃないですか、
うんうん、だいたいね、星さん飲みに行きましょうっていうのは、これ実は社長の健太郎さんと言うんだけど、うん、まあだいたいろくな話ねえよなというね、うんうん、前触れなんですよ、
うん、で私が離婚する相談か退職の話しか
ないじゃない、離婚の相談はね絶対俺にはしないはずなの。
そうですね、
こういうのはやっぱり女性同士でする話だと思うんでね、
確かにね、
うん、
そうかもしれない、
離婚しないしね、
しないしね
全然離婚なんかしてほしくないですけども、、うん、退職もしてほしくない、
うん、
ということでね、まあ、
う
ん、もちろんね、
いい、
我々会社のお昼時間使ってね、
はい、
この会社とは関係ないラジオ
で
ね、
そうだよ
やってますけども、
まあ、笑っていいともタイムにやってんだから、
そうですよ、
あ、違うわ、ご機嫌用タイム、
ご機嫌用
まあたまにね、またバシエさん含めてね、年一ぐらいでゲストでまた来てほしいですね、
ああ、
また近況報告も含めね、
うん、
そうだね、
うん、たまに顔出させてください、
たまには来てほしい
でね、新しい会社の愚痴とかいっぱいこぼしてほしいね、
あ、そうですね、
なんか早速さっきツイッターのプロフィール変わってるよって星さんにね見つけられたって話を
僕はね目ざといんでね、うん、ツイッターのプロフィールが変わってることをね、
本当にさすがですね、
うん、
ツイッターアカウント
怖いよ、だから
メグソリンですけど、
怖い、メグソリンですね、
プロフィール
40歳役年怖いよ
怖いわ
プロフィール変えてらっしゃいますね、
はい、変えました、シンプルにしました、
いいんじゃないですか、そこ別に掘らなくてよくない、
ちょっと気になるんですけど、
気になるの、う
ん、渋谷区の、
うん、
社会保険社労士、まあ産休中に、
労務士ね、
あ、労務士、
社労士、
社労士ってことですね、
はい、
まあ、労務士の、
うん、
資格をですね産休中に取られて、
はい、そうですね、
国家資格ですよね、
そうです、
そんな話
なんですけども、これこの書き方だと、
うん、
なんか渋谷区の公認みたいな、
あ、
確かに
確かにね、
渋谷区の社労士といえば私みたいな、
渋谷区代表してる感じが出ちゃって
る感じが出てるんです
けども、それは何、大丈夫かな、細かいところを切るし突っ込むこの流れで、
いや、なんかこれ退職スルーで流れで見たときに
渋谷区で働かれるのかなみたいな、
そうそうそうそう、
あ、なるほどね、なるほどね、
埼玉の女のくせに、
うん、
渋谷の女の
渋谷系の女になろうとしてるみたいな
戸田の女のくせに、ね、
埼玉バカにしすぎですよ
本当に、
じゃあ渋谷区はいらないのか、社会保険労務士行くか、
いや、渋谷区で働くとかですか、
あ、なるほどなるほど、うん、
まあということで渋谷区なんですね、次の会社も、
あ、渋谷区です、
まあ、
そう、僕ね、言ってもさ14年ぐらいここで働いてますから、いろんなね仲間の人が辞めましたよ、
出会いや別れがね、
出会いがあり別れがあったんですけど、ちょっとこんなにねふざけんなよって思ったのはあんまないね、
なんか切れられるとは思いません
でした、正直な話しますけど、いや、これ聞いてる人は誤解すると思うけど、
うん、
ぶち切りましたからね
そうなんですよ、
ナルト投げつけたからね、ラーメンにあった ペチンつってだほっぺに2つペタ、
うん、ハットリくん、
ね、忍者ハットリくんみたいなな
っちゃいました、
ね、世代世代、うん、すぐ奥さんに連絡してね、たら奥さんもね、うん、ざけんなって言
った
から
言った、
ざけんな
口悪いな、うん、
ちっちゃいつから始まるざけんな、
ざけんな、まあね、悲しかったですね。
いやそうなんですね。
まあ同じ社会で働きましょう。
まあね、社会
社会、
うん、同じ会社じゃないけど同じ社会でね。
何うまいこと言った感じで言ってんの
まあ IT 業界ですか、次も、
うん、IT 業界です、うん、でも全然会社の規模とか違うんで、うん、一緒にお仕事するとかはないとは思うんですけど、うん、
まあすぐ戻ってくればいい、
まあね、
お友達なんで、
もうなかなか会うこともないだろうからさ。
いやいや、そんなこと言わないでください。
これね、やっぱね、そうなんですけど、あんま会わなくなるよね。
まあ会わなくなります、
まあ会わなくなります。
あとね、あの道端で会った時に変な感じになる。
嘘、
なるなる。まあバシエさんとはなんないけど、うん、おいお
いおい、これ道端で会いそうなんだよ。厳しそう返して、うん、
わかるわかる。私気づかないふりしますね。
そうなんだ、俺するよちゃんと。
いやね、相手に認識されたらね、もちろん。
うんうんうん。
ヘイってやるけど。
うーん。
まあいいじゃないですか。
まあ、まあ、ということでね、残念ながら。
寂しくなるな。
うん。
寂しいよ。
え、いつまでですか、ちなみに。
来週金曜日、あ、8月末。
8月。はい、
2018年の8月までですね。ここ言っとかないと。
夏の終わりだよ、夏の終わり。
あ、そうですね。
夏の終わりと新たな旅立ち、
うん、はい、
いや平成最後の夏に、
そうです
ね、とんでもない別れが、
もうちょっと年内いっぱいぐらいまでいればいいんじゃない
今この時点で、
うん、いや別にね、かまへんよ、
かまへん、
かまへんで
大阪弁に。いやでもこれって別にインジェルって、はい、そのペーパーボーでのお昼休みの時間にやってますけど、
うん、
ペーパーボー枠じゃないじゃない
ですか。まあまあ公式じゃない、もう好きでやってるだけな、
うん、
はい、星隼人とヒルティのじゃないですか、
うん、
だから別に出れますよ、
出れる、
だから私はインジェルからの
年末ぐらいにね、今年の末ぐらいに出てもらいましょうか
ですね、
うん、
それはやりましょうか、
うん
うん、
インジェルの卒業ではないですからね。
まあまあでも、まあ、まあ、ニアリーイコールですよ。
そんなことはない。
破門するわけじゃないんだよね、はい、ラジオ出演をね、
うん、
はい、
まあ俺の中でもほぼ破門
厳しい、
うん、そうちょいちょいね言うんですよ、もう
去る者を追わずじゃなくて去る者の背中を切るみたいな
ね、そんな感じしますよね、
侍としてはもう。
いやそれぐらいしないとね、やっぱ寂しくなっちゃうんですよ。
はい、はい、いやそれぐらい寂しいっていうね、
そういうこと
意思表示ですよ。
ありがとうございます、うん、
本当僕も同じ気持ち。
そうだ、
はい、
あ、忘れた、何の話しようか。
バカンス？
あ、いや違う、そんな、
お盆休み、
この中、この流れでお盆休みの話して盛り上がる
盛り上がりません。何の話ですか。
こう、あ、そう、思い出した。
はい、
この間ね、また退職しちゃったシーシー、白木さんっていうね、
はい、
デザイナーの人で、もうシーシーもかれこれ十何年働いてくれた人なんですけども、まあ、転職してお辞めになったんですけど、うん、なんか最後の最後にカミングアウトされたのがインジルに投稿してたんだって。
見た、
はいはいはい、そのやり取り見ました、
聞いてくれてたみたいで、
うん、
そういうのすぐやるよね、シーシ
ーそうなんですか。
実はメッセージ送って
た、あれ、あのその星さんと白木さんのツイッター上のやり取り見て、白木さんそういえばシーシーって呼ばれてたわ。
シーシーっていう人星さんぐらいしかいないんですよって、うん、この間も言われた、
うん、なんか今いないですよね、このペボボにいる人で白木さんのこと。
寿司屋さんとかはシーシーって言うんじゃない、完全にうちわの話。
いや
白木さんですよ、
白木さんと、うん、あとうちに平木さんっていう
人、ね、そう
だ
ね、
H の、
うんうん、
わなんか分かりづらくない。じゃあ開きおは白木クイズやるよ、いくよ、ヘラキさん、はい、どっち、ヘラキさん、
ヒラキさん
で、白木さん
そうだうちのわっちゃんと同じクイズを出した後で答え変えるやつだ。
いや
そう、どこかね、聞いてくれたんだなっていうのもあるし、あとなんかこの間健太郎さんに言われたんだけど、大柴さん、調べる王さんっていうね、
うん、
人がいるんだけど、
うん、
なんかインジルに出たがってるなんて
話を
聞いてて、もう誰も聞いてねえんじゃねえかななんて思ったけど、意外に聞いてくれてたりもするのかななんて思ったんで、今何回目だい、
91回目ですね。
すごい。
あのそろそろね、うん、やり方を変えようと思いました。
真面目にしゃべる。
いや、なんかねコーナーを作ろうと思ったの。
うんうんうん、
何回か試みたことあるけど、
いやコーナーを決めないと、
う
ん、全然インターネットの話して
る。
今日だってね、まあいいんだけど、うん、インターネットでもインターネットの話聞きたい人もいるかもしれないじゃん。
うん、インターネット汁ですからね。
うん、そうね、ちょっとインターネット情報と、
うん、
あとスニーカー情報と、
うん、スニーカー情報誰も通してないな。
シャロー氏情報、
シャロー氏情報、あそれはいいですね。
シャロン、シャロンストーンみたいにさ。
シャローストーン
って あ、いいじゃん、渋谷のシャローストーン、
うんうん、
っていうキャッチフレーズで
だだ滑ってますけど大丈夫です
か。やってほしいな。
ちょっと、ね、何の依頼も来ないだろう。
氷の微笑。結構あんじゃない社会だって今さ、うん、なんか大変だよね、労働者保護の観点とかさ、
うん、でもね、なんかあの
いろいろありますから。
全然私社労士の資格持ってますけど、うん、結構労務の仕事はあんまり領域じゃなかったから。
確かに採用側だったっけ。
そうそう、採用とか人事企画領域なんで、うん、あんまりその実務経験はないんですけど、でも大きい流れで本当にデジタル化していくから社労士そんなにいらなくなるんじゃないかな、
う
ん、
っていうことはすごいあれだよ、その社労士かける IT みたいな人材が重用されるんで、うん、バシエさんはいいんじゃない、うん、まあ IT そんなに詳しいかわかんないけどさ。いやでもさ、
うん、
あのこの間も誰かと話したんだけど、まあ、うちの会社ってスラック使ってコミュニケーションしてるけど、
うん、
まあ、ほとんどの会社スラックの素の字も知らないよ。
ほとんどっていうのは IT 以外
以外のね、非 IT で、まさに社労士の仕事って非 IT、まあ、次行くとこ IT だと思うけど、うん、なんかって考えた時に、すごい僕らが普段当たり前のようにやってるドックス使って共有したりとか、メールすら最近使わないじゃん、もはや。
ですね、
メール使わないですね。
でも多分一般的な会社って未だにメールが最新だと思ってたりもするかもしれないけど、うん、もうそんな時代は終わってて、
うん、
即断即決、
うん、
だからなんか社労を仕掛けるそういう、うん、まあ、前の会社とこういうことやってて効率化してたとかっていうのはすっごい重用される気がする、
うん、そうですね。専門性今一つじゃ足りないみたいな、専門性が二つも三つもあって武器になるって、うん、いうのもよく聞きますわ。どうしました、
急に寂しくなっちゃった、ね、
寂しい寂しい、
うん、
あでもなんか登壇とかして活躍するんだろうなって今絵が見えた。
しないしないしない、
シャローストーンとしてね。
しない
やばい、その滑りネームやばすぎる。
しない、私表に出てくことは多分タイプとしてはしていかないと思います。
ツイッタープロフィール変えてよ、シャローストーン。
変えない
ですよ。
渋谷区の
シャローストーン。でこう足組んでるさ、プロフィール、
うん、
氷の微笑ね、うん、見たことない
けどさ、わかんないから
も
う、うん、ですね、
うん、
でもあの後方支援タイプなんで、縁の下の力持ち的な感じのタイプだから、
その割には前出てくるけどな。
確かに、
これでもなんでバシエさんと仲良くなったのかなっていうのがいまいち思い出せねえな。
あ、
あとなんかバシエっていうあだ名が嫌だったっていうのが
この間言ってました、
ね、この間の衝撃だったよね。
、うん
うん、だから辞めちゃったんじゃないかなって、俺もちょっと今責任の一端を感じているところで
そうそう
あります。
うん、
だからラジオをお聞きの皆さんはね、本当にふざけんな星と、バシエなんてあだ名をつけるからね。
でも10年続いたらいいもんじゃないですか。
10年金属のなんか賞もらいました、
うん、
もらう前、
うん、
あ、はい、そうなんだ、
うん、
でも俺の中では金属賞あげたい、
うん、
ありがとうございます。
金属賞、はい、
心の金属、
うん、
永年金属賞ね、
うん、ありがとうございます。
甲子園見ました、
突然の。
裏学の試合だけ見ました。
裏学は、あれ浦和か、
大阪
浦和実業か。
じゃあ裏学です、
母校です、
うん、あ、そうだ、母校出たんだ、
は
い、
うん、
今年は本当に面白かったね、
言ってましたね、ツイッターで、
はい、歴史に残る、
うん、
なんか第100、
まあまあ、
秋田の金足農業、いやまあ金足農業のおかげなんだけどさ、
うん
うん、やっぱり僕はね、準々決勝の前ぐらいからかな、
うん、
ちょっと金足農業に注目し始めたのよ。だって秋田の公立高校だから、
うんうんうん、
公立高校で上がってきて優勝したのって過去にもあんまりなくてさ、最近だと佐賀北ぐらいなんだよね、
うん、
優勝した。いや公立高校大変だ今の時代で。だってさ、浦和学院だってさ、すごいさ、
うん、
もう全国から来るじゃん、まあ、埼玉自体強いけどさ、
まあ、花咲徳栄ってもう一個埼玉に出てたところもすっごい、あのなんていう支援金みたいなのが、
そうだよ、
いやすごいっすよ、
ね、すごいですよ、
もう全部学費生徒から集めたものとか、うん、講演会 の、 が、うん、あのお金全部野球部に投資してますから、
まあね、
私いとこが卒業生なんですけど、未だに来るし、うん、あとロッカー買うんですって、
ロッカー、
うん、部室に置いとくロッカーを自分で買うんですって。
あ、そうなんだ、
うん、置きっぱで使い回しとかじゃないみたいな、
どういうことよ、
わかんない、
わかんないけど
よくわかんないですよ、
ね、まあ、とにかくお金かけて、
まあ、とにかくお金かけます、うん、今ちょっとわかんないですけど、僕が在籍していた時代、
うん、
在学していた時代はもう とにかく朝練夜練はもちろんなんですけども、うん、
すげえ練習してんだな、やっぱ
クーラーとか、
うん、
エアコンとかの設備、
うん、
もうもちろん野球部メインで、
うん、
我々なかったりする、
あ、ないんだ、
え、嘘、私立なのに、
そう、私立なのになかった気がする、確か
全部だからお金を野球部に回しちゃったんだね、
本当そうです、本当そうです、設備最新型だし、で、5時間目が、あ、6時間目がないんですよ、
野球部だけ、
野球部だけクラス全員一緒
ないっす、
え、そうなの、
野球部クラス
社生大会、
ちょっと今は分かんないんですけど、うん、当時はそうでした、野球部全員野球部、だから5時間目、 6時間目がなくてもいきなり
野球部以外で強い部活なかったの、
ハンドボールも日本一でしたし、
すげえ強い、
サッカーもまあそこそこ、
まあまあ、まあ、サッカー、
え、サッカー裏学部でも全国大会は
出ない、まあ、
出てないけど、まあ、
無難だよ無難、うん、
無難ね、
まあ、そこあのスポーツがとにかく盛んなんで、
うん、
あの弓道部とかもありましたし、まあ、強かったんですよね、普通にバスケ部とかも、
まあ、そういう私立
の設備の、要するにね、私立ってやっぱりこう広告っていう意味で言うと甲子園は絶大だから、
絶大ですね、
だからさ、やっぱ甲子園出てるさ、こんな言い方するとあれだけどさ、うん、若干宗教色強い学校が上に上がってたりしませんか、例えば PL 学園だって
結構言いづらい、
まあ、いや別にいいじゃん、うん、批判してるわけじゃない、うん、パブリックリバティじゃないですか、
はいはい、
で例えば智弁和歌山だって智弁でしょ、
うん、
天理とかだって強いじゃん、うん、
確かに、
でみんなそういうところってやっぱり強化して出てくると、うん、なんかやっぱりさ、そこで頑張ってる生徒たちがいると、うん、あ、いい学校なんだなと思うし、うん、一般の子も入るよね、
印象はありますね、
まあ、何より覚えますよね、
うん、だって東京だって創価とかも普通に強いからね、創価高校ね、うんうんうん、強い強い、
確かに出てた、
でまあ大阪桐蔭とかはさ、新学校だと思うけど、桐蔭学園だからさ、えげつないぜ、でも、うんうん、あれ1番から9番までほぼ日本代表みたいなもんだよ、あれ、なんか半分以上はもうドラフトに入ってるらしい、
もう
候補に入ってるらしい、
そうなんだ、
で2ちゃん見たんだけどさ、2016年3年前ぐらい、2年半ぐらい前の時の投稿で、
はい、
なんか大阪桐蔭がえげつないぐらい生徒集め始めたぞ、うん、さらにみたいな、もともと集めてたんだけど、
うん、
すごいすごい選手を集めたぞ、これは100回記念大会で優勝狙ってんじゃないか、要するにその子たちが3年生になる時に100回記念になる子たちを4年前ぐらいからリサーチして集めなきゃいけないじゃん、でやったんだって、ただね、その列にね、なんかね、いや、それをさ、なんか東北のさ、チームがさ、歯向かうみたいな構図あったら面白いよねって書いてる人もいた、
だから予言者だ、
予言されてたりして、
うん、うん、
ちょっと鳥肌立つ、
それが金足農業ね、金足農業秋田の予選からずーっと9人できてんだよ、
うん、
意味わかる、交代しないってことだよ、選手
部員数どのぐらいなんでしょうね、
そんなに多くないみたいな、
もう第三野球部みたいな感じ、
そうそう
すごいわ、
まあでもね、あの吉田くんっていうピッチャーは本当にな
んか市民栄誉賞みたいなのが候補に入ってるって今朝ニュース
で、でもなんか個人にあげるよりはやっぱチームとかさ、
そうです
ね、
俺でもね、まあ、結局決勝戦ってさ、
うん、
火曜日だったじゃないですか、
はい、
だからまあ、ずっと会社見てたんですけど
会社で見てた
今バーチャル甲子園ってさ、
あ、見れますね、
ネットで見れるの超良くないと思って、いい時代だよね、
うん、いいですね、
昔はラジオとかで聞かないとちょっと状況分かんなかったじゃん、あとなんか速報のやつをさ、うん、F5 をしてリロードするしかない、うん、はい、俺もう帰ってさ、あのネット甲子園予約してて
号泣しちゃって夜中に、
あ、見れなかったその日のやつな、見ればよかった。
やばかったっすか。
やばったね。
あ、そうなんだ。
もうね、ドラマが続きすぎちゃってんの。横浜高校に勝ちましたところ、
うん、あそこの高校なんだ。
そうだ、横浜高校に逆転スリーランで勝ちました、うん、そのスリーラン打った子は高校生になってから一回もホームラン打ったことない子が、まさかのバックライン
そうなんだ
逆転スリーラン打って、
そうなんだ。
で次の試合は近江っていう滋賀の近江の名門古豪ですけども、うん、に対してさ、もう 2-1 で負けてる9回裏にさ、満塁になってスクイズで2人帰ってきたんだよ。スクイズってよく分かんないかもしれないけど、
うん、いや分かる分かる。
バントしてその間に、うん、あの三塁の選手がホームに、だけど満塁でスクイズって結構博打だから、だってどこ投げたってアウトなんだから。たらその9番の斉藤くんっていう子だったっけな、絶妙のバントして、
篠塚バリので
逆転サヨナラスかわいいツーランスクイズで、逆転サヨナラツーランスクイズなんて なかなか
見えない。ツーランスクイズはやばいですね。
2人スクイズ、ワンスクイズって1人しか大体入んないのに、うん、セカンドにいた子が、あ、じゃあ2塁にいた子がめちゃくちゃ足速くて、ジュワッ鳥肌立った。それは僕生で見たね。
あ、
生でっていうか家で見たね。で次日大三高っすよ、はい、準決。日大三高激強いじゃん、
うんう
ん。まあ俺は普通に考えたら桐蔭と日大三高の決勝でしょうねぐらいな、うん、あるいは横浜かなみたいに言われた、うん、まさか日大三高に勝っちゃったわけよ、
うん、
ちゃんと見とけばよかったな
もう決勝行くだけで鳥肌もんなのに、うん、いや決勝がやっぱ崩れちゃったんだよね
結構圧勝っていうか、あの点差ありましたもんね。
あのね、
まあしんどかったね、あの試合はね。
持たなかったもん、肩が。
もうね、もうダメだってその吉田選手が言ったんだね。
うん、
もう力入らなくなっちゃったんだよ。だってさ、
うん、
何球つったっけ、2000球ぐらい投げてんだよね、トータルで。
2回とかですごい球数投げてましたね、
うん、
2回3回で
2回
っていうぐらい。まあ大阪桐蔭は誰打ってもバカバカうまいから。
へえ、見とけよかった。
そう、見てほしかった。
あ、何にも見てない。
いや、あの、ほんと花咲ピンポイント、花咲徳栄と浦和学院
の試合しか見てなかった。埼玉の人だもんね。
そうそうそう、
埼玉のシャローストーンだから
引っ張りますね。
いや、俺ほ
ん
と
になんか話題になってんのはなんか知ってたんですけど、
うん、何がいいってね、秋田の人たちが超応援してんのが良かったね。
あ、
うん、
盛り上がってるね、あの秋田県でね、
うん、
盛り上がってパブリックビューイングしてるやつが結構バズってました、
ね、ああいうのはなんか見てると来ちゃうよね、本当に。応援してる感じで、まあいろいろね、投球数とかさ、交代しない問題とかいろいろ叩かれたりもしがちなんですけど、俺思うけどさ、まあもちろん選手生命考えたら交代するっていうのは重要だけど、でも本人の気持ち考えたら死んでもいいから投げたいだろうな。僕が逆の立場だったら別にこの先に野球人生が終わってもいいから投げたいって気持ちになるんじゃないかな。
え、結局最後まで投げたんですか。
投げなかった、
うん、
途中で降板しました
。内川くんね、サードの内川くんに交代したんだけど。
え、じゃあ内川くんは初登板。
いや、ほんとね、あ、そうだよ、だから予選から言うと。だけど内川くんは中学の時には結構秋田では名の知れた選手でピッチャーとかやったんだけども、なんか吉田と同じ高校行ったらこいつに勝てないやと思ったから、うんうんうん、別の強豪校行こうと思ったら、
うん、
吉田君が「よ、内川もうち一緒にやろうよ」って、一緒に甲子園目指そうよっつって入ったんだってよ。
へえ、じゃあ違うポジションで出てたとかじゃなくて控え投手だったんですか。
うん、内川君はあの サードの4番なの、うんうん、だから打撃とかもものすごい上手いんだけど、うんうん、みんなあそこのチームは吉田とだったら甲子園行けるかもみたいに来た子たちで、
そんなスターなんだ。
スターっていうかやっぱ
すごい、ね、
地元では有名だったんだろうね。
あ、そうなんだ。
またイケメンなんだよな、すげえ。
あ、そうなんだ、
イケメン、イケメン、なんか東北の子っていう感じ。
イケメン
で、ね、ちょっと
シュッとして
赤い感じ
ちょっとね、あのね、系統がね、ハンカチ王子っぽい顔の系統
ですね。そうです、そうです。まあ秋田美人じゃなくて秋田のなんか
美
男子って感じ、うん、
へ
え。あれでちょっと今日頑張ろうと思ったら、これでバシエさん辞めちゃうけど
また戻るん
です。話農業も頑張ってるし、
うん、
頑張ろうって思って。
ね、
甲子園ね。
まああれだね、級数問題に関してはさ、もうルール化しないと無理だろうね。
球数、
うん、要するに例えば120球以上は投げちゃダメですよとかにしない、その各チームに今委ねてるから、うん、で結局、うん、大阪桐蔭なんてもうえぐいんだよ。柿木くんっていう一応エースピッチャーやけど、
言いにくいですね、柿木くん
っていうのはね。であとさもうネオくんっていうバケモンがいるから、ネオくんもピッチャーやるからね。
ネオくん、
あ、だからもういっぱいいるんだ、
はい、
いい選手が。
ネオくんなんてね、うん、中学校の時にね、全国スキー大会でね優勝してんだぞ。
スキー大会、
スキーで優勝してんだ。スーパー運動神経いいわけよ。
へえ。
両親医者成績オール5。武士
さん情報量すごいですね。
そういう情報見るの好きだ。
だから名前もネオだからね。
どこだっけな、滋賀か岐阜かなんかの子だよね。だ中学の時にスキーで優勝してさ、高校来てさ、
すごい、ね、ネオくんはもう抜群って感じが伝わったね。
まあスーパーもうなんか将来のメジャーとかも行ってくれるんじゃないかなって。
何やらしてもうまいよ。
またさ、大阪桐蔭ってさ、そういうなんつうエリート軍団だから、ちょっとまあ行っちゃうと鼻につきがちじゃん。ただまたよくできてんだけどさ、俺試合見て、あれどこの試合か忘れたんだけど、あの大阪桐蔭がバッターにいてピッチャー返ししてピッチャーにバコンってぶつかっちゃったの、うん、そしたら大阪桐蔭のベンチからダーって生徒が走ってきて、うん、こうスプレーかけてあげたりして、
相手投手に、
だそういう、うん、なんつうの、心技体みたいなのがちゃんと、うん、
スポーツマンシップがね、
そうそう、それはね昔よりも近年の方が強まってる。昔はもう
ちょっとヤンキーみたいなやつばっか。そうそうそう、だけど今そういうさ、もうなんかスペシャルな選手がそういうとこまでちゃんとしちゃうと、もうでちゃんと相手のリスペクトは忘れないんだよね。
うん、いいですね、いい甲子園ってそういうのがいいですよね。
割と今回の大阪桐蔭はもう本当に完璧に近いぐらい強かった。無双だよね、
ちょっとね、得点がえげつなさすぎて、
そうだ、ね、ちょっとでもあそこで手を抜かないでやっぱやるっていうのもやっぱり礼儀なんだろうね。また西谷監督がさ、尻がでかくてよ。
そうなんだ
関係あります。
いや、なんか視聴率もすげえ良かったんだって。視聴率がすごい良かったですってっていう話を監督に言われたら、金橋農業さんのおかげですねとか言ってたけど、
だってその金橋農業、
金橋
農業の方がちょっと話題になってますもんね、
う
ん、
まあまあまあまあ、
大阪桐蔭優勝したけど、
そうだよ、金橋農業ね、うん、甲子園で帰ってきた次の日がね始業式な
の。早く
ない？さらになんかその次は体育祭とか
あるみたいな。
早っ。休めばいいじゃんね。
早いの。
まあ東北なんでね、夏休み明けるのも早いんでしょうね、きっと、ね、
入るのも早いのかな、
はい、
あ、かもしれないです、
ね、ちなみに僕はね、この甲子園中も金足の毛のサイトをちょくちょく見てたんですけども、うん、サーバー落ちました。全然繋がらなかったね。
なるほど、
じゃあ随分宣伝になりましたね。
ちょっとでもアップデートされた今日。
あ、そうなんだ、
すごい、なんかものすごい、
あ、お知らせ、
賛助金を確保することができたんだって。募金をすごい募ったんで、まあそうだよ、だって応援団が行ったりするのとかさ、いろいろお金かかんじゃん、公立高校だからさ、だからみんな全国から寄付が来たみたいだね。秋田なまはげ農業協同組合だって。なまはげ、
いや
いいね、
東北勢ね、優勝したことないっていうのが、ね、
まあ、結局今んとこもね、まだそうですけど。
あ、そうなの。
そうなんそう
です。仙台育英とかあるのに、
はい、
優勝してないですよね、夏の甲子
園。
春はちょっと分かんないですけど、そうなんですよ。とはいえね、東北ってやっぱ強い高校たくさんあるんですけど、
うん、
まあ、まさか
そうなんだ、
金足農業がみたいなね、そういう期待もあったんですけど、
うん、
あ、
そして大阪桐蔭まさかの史上初の春夏連覇です。
連覇、
史上初ですか。
そうなん、
春夏連覇2連覇で、
2連覇、2連覇っていうか、まあ4年前ですけどね、
それの6年ぐらい前、2回目が初ってことでしょ。
2回目が
前、強いよな。
へー、
野球っていいな、
うん、
やってなかったでしょ。
やっぱいいですよね。
いい、
うん、
まあ、この一勝にかか、一試合にかかってる勝負だから、またプロと違いますよね。
そう、本当にそうでさ、
うん、
1校だけだからね、負けないのは、
うん、
全員負けんだからね、
うん、
それ以外は、
そうそうそう、
優勝以外は全部負けだもんな。
通算じゃないですもんね、プロ野球みたいな。
そう、リーグ戦とかじゃないからさ、うん、まあそれ、ね、そういう良さもありますからね、
うん、
うん、
総当たりじゃないっていうね。いや、あの効果歌うじゃないですか、
はい、
僕結構前から思ってたのが、うん、もう負けた高校が歌えばいいじゃん。
あ、なるほど。
ああ
歌えるかな、泣いちゃって歌えないんじゃない。
いや、なかなか歌えないんじゃない。
勝って歌うっていうのがね、もちろん健全だと思うんですけど、
うん、
そしたら全校が歌えるわけですよ。
あ、なるほど。
最後優勝した、
優勝したチーム
はだから一番最後に歌えばいいんですけど、うん、
効果
そうね、
うん、
あのさ、ね、そ、効果もさ、今回出なかったと思うんだけどさ、県大高崎っていう高校がね、最近強くなってきた高校があるんだけどさ、そこの効果が、
うん、
Be Together、
あ、なんか話題になって
ましたね、っていう歌詞が入って、
何年か前、
うん、
TK じゃないですか。
そうそう、
TK アミーボだ。
いいよね。
へー、新しい
高校いいよねって。
でもなんかさ、ね、なんとかかんとかオンマイマインドとか入れてもいいよね、効果にね。
カタカナ、バリバリカタカナですね、うん。
でもなんかモダンな効果多かったですね、うん、ちょっと聞いてましたけど、我々世代では考えられないような、う
ん、え、効果の時も見るんだ、
うん、見る見る見る見る見る。だって次の試合どうせ始まるし
ちょっとあるじゃん、掃除したり水まいたり。
まあまあまあまあまあ、そうね、見るよ。
なんか多分効果だとさ、富士の山にとかって多分結構多いと思うんだよ、うんうんうん、富士山が見えるね、うん、だからそれもなんかマウント富士にみたいな歌詞にしてほしいね。
あ、してほしいかやだ、
鳥たちがフライアウェイとかね、
うん、なんかありましたよね。でもね、そういうニュアンスの効果、
そうなんだ、
ちょっとポップな感じにしてもいいよね、
うん
うん
うん、
そうっすか、
そうっすか。
でもなんかすごい歌い方してる学校もありましたね。なんかなんて応援団みたいな。
それ金足農業だから。
あ、そうなの。あ、じゃあ見たかも。
あの、それ金足農業。
ちょっと青っぽいユニフォーム。金
足農業と
紫
っと、ね、ってあともう一個ある、うん、どこだったっけな、忘れちゃった。
すっごいみんな
それそれそれそれ
背中なんていうの、
のけぞって応援団みたいなね、
うん
うん、
あの高校球児はだいたい甲子園とか行った場合、
うん、
プロにどのぐらい行ってるんですかね。
いやー、あんまり行ってないと思うよ。
なんかサッカーの選手権、全国の選手権出てる人ってあんまりプロ行く感じのインタビューしなかったりするじゃないですか。
ああ、まあね、そのまま大学に行ったりとかね、
とか、もうここで自分のサッカー終わりみたいな印象があるんですよね。
うん、高校野球もあるよ、あるある。
あ、そうなんだ。
うん、
みんな別にどっかプロを目指すとかっていうわけでもないですね。
わかんないです。
普通に考えてさ、やっぱプロを目指せるのって本当に一握りだよ。
そ
っ
か、
うん、サッカーとかで言うとさ、クラブチームもあるからさ。
でもなんかそのプロ野球選手もプロサッカー選手も、うん、野球もサッカーも日本国内ではプロリーグができても歴史もあるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そういうプロになってでしばらく活躍した選手はもう人生安泰にするできるようなそのリーグの運営にしてほしいですよね。
それはなかなか難しいんだけども、なんかちょっとあるのは、例えばサッカーでいうと24、5歳が平均、
うん、
引退年齢っていうとさ、これからじゃん、うん、だけどずっとサッカーしかしなかった子がやっぱ多いから、うん、セカンドキャリア作りづらいのよ、うん、だからそこをちゃんとなんか J リーグは補佐して、
うん、
例えばその知識を生かして、うん、あのスポーツ店とかで勤務するとかやってる人はいるよね。
なんかセカンドキャリアの支援をするか、
うんうん、
まあ年金みたいに、あの大リーグはそうじゃないですか。それはさ、
相当お金が、大リーグだったらいいよ、うん、だけど例えば J リーグなんてさ、年俸いくらよって話よ、
うん、
1000万ぐらいもらえていい方だぜ。
そうですね、何かしらその そこサポートしてあげないと強くならない
ですね。それはすごい、でもなんか難しいね、
うん、
例えば中田秀って有名な話だけど、高校の時とかの選抜に入ってる時とかもずっと勉強してたっていうね、
うん、
あの公認会計士の勉強、
そうそうそう、
サッカーで食えなくなった時のために、
うん、
だから今もさ商売やってんじゃん、
うん、
ああいうところはやっぱ才覚あるし、
そうですね、
あのそれこそ本田圭佑だって今投資家になったりとかさ、
うん、
あるいはカンボジアの監督になってとか
ね
面白いよね、
まあ、コストの話ですね。 ちょっとね。
でもトップ選手はみんな大体やってるよ。例えば長友なんて絶対に体幹トレーニングのジムとか やってるし、
まあ、本とか売れてそうです
もんね。いや売れてる、売れてる、思ってるしね。
なんかそういう風にあの教育を整えてったりとか、
うんうん、
あの子供の習い事考えると、例えば私娘がいるから、
うん、
あのバレエを
や
ってるお友達とかいるんですよ、
ね、はいはい、
でバレエも本格的な教室か、はいはい、お遊びの教室かで分かれてたりとかして、どっちもお友達行ってるんですよ。
バレエ大変だよ。
でそう、本格的な教室行ってる子は週3回やってるんですよ。で
本気だね。
発表会年一あるんですけど、発表会に何十万とかかったりするんですよ。
絶対やらせ
んね、参加する方にね。でだけどそうやってコストかけて、本人も時間もかけて、親も時間もかけて、でプロになれる人って一握りだし、プロになっても
そんな食えなそうだよな。
で私友達でプロになって、今もバレエやってる子いるんですけど、その子はお教室やってるんですよ。
うん、まあそうなるよね。
すごい本
当に。ピアノとかもそうじゃん。ピアニストになれる人、ピアノのプレイヤーが多分一番多いからさ、世の中的に言ったら。
習い事、
うん、
とかね。
うん、
確かにね。でそう考えると、そこまで考えちゃうと、あのお遊びで、食えないよねっていう、うん、バレエとかじゃなくていいやとか。
なんででもそれはさ、なんでそんなにバレエを教えてるんだろうね。だから親御さんがバレエが好きだからとかなのかな。
わかんないですけど、やっすっごい生徒数もいますね。
なんかでも何かに対してすごく本気にやってるっていうのが、小さい時に体験としてあると、うん、なんか別のことでも潰しが効くようになったりするかもしれないね、うん、体勢が強くなるとかさ。
親になって初めてよく分かるのが、その習い事、私ピアノやってたんですけど、
うん、
ピアノはすごい行くのが嫌だったんですよ。練習が嫌だったんですけど、発表会がある種目標になって、そこに向けて鍛錬していくっていうのは、小さいうちからやっていくのがいいなと思って、
ね、
でうち娘学童でダンスをやってるんですけど、
はい、
この間あの、ね、お祭りでね、その戸田のお祭りで発表会お披露目みたいな感じで出たんですよ。で、まあ、それは楽しくやってるんですけど、もっとあの立つ時、舞台に立つ時に緊張するとか、うん、そのちゃんとしたステージに立たせてあげた方が、本人もそこに向かってモチベーション高くやっていくのかなって思って、そういう目線で習い事とかも考え始めたんですよ。だからスポーツとかも今日、まあ、スポーツ発表会じゃないですけど、
うん、
あのなんか強化したい時に、そういうそのなんていうの、なんとか授賞式とか発表会とか、
うん、
なんとか大会あるじゃん、サッカーとかも、
はいはいはい、
なんとかカップみたいな、うん、ああいうのをやっぱ作っていくのは有効な手だなって、
うん、今思えばそういうのバカバカ出てたな俺、
うんうんうんうん、
大会とかもそうです
ね、子供の頃ね、
なんか発表会とかね、
うん、
学校のね、
うん、だらだらだらだら単純になんていうの、プラスアルファで習い事とかやるよりも、うん、メリハリあっていいっすね。
まあそうですね。水泳とかは逆に進級とかしかないですね、言ってみたら。
そうね、確かにね、
うん、うちの子チアリーディングやってて、この間まさに発表してたんですけど、うん、
衣装も川に着てたよね。
着てた。
もう衣装代2万4千円とかかかってるんですけど、
うんうん、
高い、
クラウドファンディングのやつ、ね、
でもあれはですね、中野区かなんかのそのイベントに、要するに先生コーチの元ジャイアンツのなんかレジェンド、
ジャビット君と一緒に
踊った人、それが先生なんですけど、なんかその人が要するにそういうところに、
うん、
依頼を受けて、うん、どうですか売り込んで、で出させてもらうみたいな、でちゃんとしたその屋外で行われてるイベントのステージの上でやるみたいな、めちゃくちゃ緊張してました。
でもさ、
いい経験、
ね、経験だよね、
うん、
アメリカのチアリーダーなんていうのはすごい、
うん、
もうなんか勉強もすごくできてなきゃいけないし、
そうなんだ、
見た目もやっぱね、
うん、
重要だし、
見た目
一握りね。
そう、まあそういうね、節目節目で発表あるやつはいいですね、
うん、
やっぱバレエの年一はきついわ。
年一の10万は大変だね。
だし、そのリハーサあの発表会の説明会みたいなのがあって、親が参加する、はいはいはい、それが3時間とかなんだ
よ
ね。
あー、そっか、大変だな。
大変。
年2か年3ぐらいでちょっと欲しいね。年1ちょっとプレッシャー大きいな。
なんでその週3も通うの大変ですねって言ったら、それだけ通ってないといい役もらえないんですって、
うんうん、いやー大変
だ。まあ、多分上手くなるっていうのもそうだけど、 あのお教室側からも大事な生徒としての取り扱い、うん、
難しい世界だな。
でもそういうね、習い事とかって少子化だから一、うん、人にの子供に対してコストかけられるじゃないですか。
まあそうだね。
ってなった時に今でも習い事とか学童とか決済が不便なんですよ、すごく。
あ、なんかちょっとそっちの話だ
った。引き落としとかね、はいはい、とかあと何かに参加したりするのもやっぱりチラシだったりするし、うん、そこにねやっぱインターネットは食い込んでっても
ら
え
る。リクルートがちょっとサービスやってるね、そこら辺の月謝払うサービス。
でもペパもリピートあるじゃ
ん。そうだからそこら辺まで広げていくといいけどね、うん、まだいけてないよね。
普通に月謝現金で持ってってますね、
うんうん、
まだそういう世界だよね、うん、でも俺がやってるチャイルドアイズは、俺がやってるじゃん、俺がうちの娘が言ってるチャイルドアイズはなんかクレカ払い、
うん、
もう絶対クレカ払いが言うわけ、うん、もう現金とか持ち歩きたくないから。
引き落としとね、現金払いが多いですよね、
う
ん、
ということですね。
もうそろそろワインし
たいけど、時間がもういっぱいいっぱい。
最後に1個だけ言いたいんだけど、うん、これはこのスポーツは長く稼げるよっていうスポーツが1個だけあるんです。
はい。
ゴルフ。
あ、言おうと思った。
正解。
ゴルフ。
ゴルフは、あの、なんか年取ってもシニアとかマスターとかあるんで稼げるし、うん、若い子もすごい活躍してでしょ。
ゴルフやりましょう。
全然
一緒に旅行行けるじゃん。
ということでですね、ちょっと時間があれなんで、はい、ちょっと最後にバシエさんに、
は
い、
あ、そうだね。
いやでもインジルは
全部 P かけようぜ、 P。
インジルは卒業ではないのでたまに顔出させてもらえればと思いますが、あのすごいね、私もファンなんでインジルの。
聞いてなくない？
いや聞いてますよ、全ほとんど聞いてますよ。自分が出てる回はあんまり聞いてないですけど、なんであの100回200回と甲子園のように続けてほしいですね。
はい、ということでじゃあ、はい、リスナーの皆さん、
もうやり方変えるからね、
はい、さよならということで、
はい、また会う日まで、
ね、必ず渡しますんで、なんかね、
何を渡します？
誹謗中傷などのバシエさんに対する誹謗中傷、
はい、
励まし、
うん、
社労士に対する質問などあればね、
ぜひぜひ、はい、そうですね、
くれたら、送って
くださいということで、じゃあもう省略しますけど、はい、エンディングテーマはチャンキシックスでEverything can change.
マジで。
それでは皆さん、おやすみなさい。
はい。
おやすみ。
ことばっかいつの間にか増えてるもんだ。じわっと涙出たりしわが気になったり、時間が過ぎてく片隅で弱気になったりするもんだ。形を変えていかないと雲は流れていけないらしい。何かのタイミング All sing it together. Everything can change. このミュージックこそマジック、君を変える。Everything can change. 共にクラックラックラック聞こえるだろう。一人じゃないよ。ままでぼやっとしたままでぼさっとしている 自分にはそろそろ飽きてきたもんな。流れることを止めてしまうと水は濁っていくものらしい。何かのタイミング待っているならここでそうさ